山梨大学フューチャーシード。このコーナーは山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報を各学部の先生にご出演いただきお伝えしていきます。今日は先日山梨大学甲府キャンパスで実際にキャンパスライフを送っている学生さんにインタビューした模様をお送りします。お話を伺ったのは山梨大学応用科学科3年川上佳音さん、工学部応用科学科2年次の矢板浩樹さん、そして教育学部言語教育コース1年生の上村優也さんです。さあ、まずは山梨大学応用科学科3年生の川上佳音さんに伺っていきます。川上さんは静岡県のご出身なんですよね。
あ、はい、そうです。
一人暮らしですか？
はい。
その山梨大学を受験しようと思われたきっかけっていうのは何だったんでしょうか？
きっかけというのは、地元を離れて一人暮らしをしたいという私の希望と比較的近い隣県でという親の希望が合致した、この国立大学が、山梨大学だったということがきっかけですね。
そしてこの工学部応用科学科を選んだ理由っていうのはあったんでしょうか？
昔から日常の身の回りの機械や道具、現象の仕組みに興味があったからです。また将来医療材料の研究に携わりたいと思いました。
子どもの頃からそういった機械や道具が好きだったんですね。
そうですね。どういう仕組みで動いてるんだろうとかが気になりました。
どのようなことを実際に大学では学んでるんですか？
有機や無機、分析高分子、量子、物理科学など幅広い科学分野を学んでいます。
どうでしょう、実際に学んでいてよりその興味を深めている感じでしょうかね？
そうですね、学年が上がるとともにどんどん深い内容になってくるのでとても楽しいです。
キャンパスライフについても伺いたいんですが、部活なんかも入ってるんでしょうかね？
アカペラ部と競技100人一首部に入っています。
競技100人一首、
はい。
それはこう競技大会に出たりするんですか？
そうですね、全国大会に出て取ってます。
またその学んでいることと100人一首と、ね、だいぶこう違う感じがしますけど。
そうですね、でも100人一首ってすごい1時間約1時間集中して静かな音の中でやる競技なので、とても集中力が身につきます。
養われるんですね、
はい。
だって休日もね、お友達と一緒にカルタで遊んだりしているって。
そうです、はい。
さあ、そして入学してよかったことも伺いたいんですが、どういった点で感じてますか？
周りの友達はみんな真面目で頑張り屋です。で、優しく気さくな人が多く、一緒に過ごしていて毎日がとても楽しいです。教員の方々も優しく理解がある方々で、とても毎日が充実しています。
じゃあとても安心した環境の中で日々、勉強したりとかキャンパスライフを楽しんでるんですね。
はい。
では最後に将来目指していることを教えてください。
はい、将来就きたい職業は研究者です。医療材料などの開発に携わりたいと思っています。または高校理科の教師になりたいなと思って、今教職課程を履修中でもあります。
そうなんですね、
はい。
きっと川上さん先生になったらね、素敵な先生になってくれそうなので夢が叶うといいですね。
はい、ありがとうございます。
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、続いては工学部応用科学科2年次の矢板浩樹さんに伺っていきます。矢板さん、よろしくお願いします。
お願いします。
矢板さんのご出身は山梨なんですか？
そうですね、
どの辺なんでしょうか？
上野原市に住んでいますね。
ということはお家から通っていらっしゃる？
はい、そうですね。
毎日電車で通ってらっしゃるんですか？
はい、1時間ほどかけて通ってますね。
入学してよかったことはどういうところでしょうか？
そうですね、簡単に言うと、ここの大学は頑張る人に対する支援がとても厚い大学です。私は今キャリアハウスと呼ばれる事業に参加しています。その中で私は自主研究を行っています。
はい、
またそこでは研究のみならず、山梨大学独自の番組を制作したり、空き家をリノベーションする幅広い活動が行われています。このように学業以外にも自分のキャリアに対する 強い支援が受けられることはとても良いことだと感じています。
独自の番組を作ったり空き家のリノベーションって面白そうですね。
そうですね、僕もやってみたいなって思いましたね。うん、
あとは留学に対するサポートも受けられるんですか？
はい、そうですね。
こちらはどんな内容なんでしょう？
そうですね、私はこの夏休みにアメリカにおいて1ヶ月ほどの短期語学留学を行いました。うん、昼休みや授業の終わりに気軽に英会話に参加できる場所があり、しっかりと留学の準備ができました。さらに留学には費用が一般的に、結構かかると言われていますが、奨学金がとても充実していたので、安心して留学することができました。うん、特に留学生と誰もが気軽に話すことのできる機会を提供している大学は、他にあまりないんじゃないかなと思っています。
うん、あとは日々の学習のサポートも手厚いんですよね。
はい、そうですね。うん、
例えばどういったところで感じますかね？
そうですね、僕が最初入学した時には、高校と、大学の内容のレベルの違いを痛感しました。うん、しかし、そのサポートの一環として、学生同士が一緒になって学習できる場所が提供されていたり、気軽に質問できる先生方がいらっしゃるので、テストも頑張ることができました。
先ほどの英会話のお話もそうですし、こういったね、交流できる場所っていうのがたくさんあるっていうのは、いろんな情報交換にもつながりそうですよね。
そうですね。
八重田さんのこれからの目標についても教えてください。
はい、私の所属しているキャリアハウスでは、毎年全国規模で行われるサイエンスインカレと呼ばれる自主研究発表会に先輩方が出場しています。私もそれに出場できるように自分の行っている研究を深めていきたいです。うん、また私の研究を見てくださっている先生は応用科学科と別の学科に所属している先生なので、科学の知識のみならず幅広い分野の知識を学ぶことで広い見識を得たいと思っています。
いろんな刺激を受けて夢に向かって頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。さあ最後は教育学部言語教育コース1年生の上村優也さんです。上村さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
上村さんはご出身はどちらなんですか？
出身は福岡県の出身です。
どうですか、1年生ですけれども、山梨県はだいぶ慣れました？
いや、山梨県はやっぱり夏暑くて冬寒いっていう、まだ寒暖差に全然体がついていけてなくて
若いよね
本当に寒いなって最近思いながら毎日生活してます。
山梨大学を選んだ理由は何だったんでしょうか？
自分山梨大学の教育学部にいるんですけど、その副専攻プログラムの中に日本語教員養成プログラムっていうのが山梨大学には副専攻のプログラムとしてあって、はい、でそれで自分はその言語教育コースの中でも国語教育を2年次に専攻しようかなっていうふうに考えているんですけども、うんうん、その国語教育を専攻しながらその日本語についてそのいろんなことを学べるっていう環境にあるっていうのが山梨大学のいいところかなと思ってて、
うん、
そういうところでメリットだなと思って山梨大学を選びました。
そうですね、はい、国語の教育をこう、ね、専攻しながら日本語を深めることができるってね、いろんなプラスアルファがありそうですよね。
はいはい、
入学してよかったなと思う点はどういうところでしょう？
自分が入学してよかったなと思うところが結構大きく3つあるんですけど、はい、1つ目はやっぱりそのさっき大学を選んだ理由にもあるんですけど、うん、その日本語教育の授業をやっぱり国語と並行して学べるっていうところが、やっぱり自分のやりたいところを学びたいことを学べてるっていう感じでよかったなって思います。うんうん、あとやっぱり国公立大学っていうこともあって、その一人の先生あたりの生徒数っていうのが少なくて、うん、やっぱり教育が手厚いっていうところがやっぱりその入学してよかったところの2つ目としてあります。やっぱり3つ目はちょっと恥ずかしいんですけど、その言語教育コースの17人のみんなと出会うっていうのは、やっぱりその福岡県から山梨に来ないと絶対にありえないことだったので、うん、やっぱりその17人って人数少ないんですけど、その分その一緒にいる時間も長いので、そういった17人のみんなに出会えたことは入学してよかったことかなってちょっと恥ずかしいんですけど、はい、思います。
いやいですよね、そのチームになっていったり、ある意味ね、ちょっと自分の本当の家族とは離れてますけど、このコースの中で新しい家族が生まれそうですもんね。はいはい、将来目指していることはどんなことですか？
さっきちょっとその副専攻の話にも絡んじゃうんですけど、将来はやっぱり外国で日本語教育を教えたりだとか、日本語の教育の支援をしたりだとか、そういったことをするような日本語教師になりたいなというふうに考えています。はい、
では最後にセンター試験や試験後のアドバイスを受験生の皆さんにお願いできますか？
はい、 まずセンター試験の勉強についてなんですけど、ちょっと去年まで受験生だったのでまずそこから行こうと思うんですけど、はい、センター試験の勉強についてはやっぱりその3年生になった瞬間に周囲の人たちが新しい参考書を持ってるのを結構目にするんですよ。そういう新しい参考書を手にしてたり、あれ自分やってないっていうような教材で勉強してるのを見ると結構焦ったりするんですよね、
うんうん、
そういう焦ったりするかもしれないんですけど、やっぱりその学校で扱ってる教材がもう十分できてるっていう状態じゃないと、それで新しいものに手を出しちゃうっていうのは、うん、やっぱり分からないものとか知らなかった知識っていうのがますます増えちゃって、自分に対して焦りを生んでしまう原因になってしまうのかなっていうふうに去年受験やってて思ったので、やっぱりまず第一にこの学校の授業を重視する、やっぱり予習、授業、復習っていう、その先生がこうやったらそのセンターで点取れるよっていう提示してくれてるサイクルを崩さないっていうのがセンター試験の勉強については必須な条件なのかなって思います、
うん、あとはあのセンター試験当日はどうでしょうね。
やっぱりセンター試験当日っていうのはやっぱりもう周りの人がみんな大きく勉強できる人っていう風に見えちゃうんですけど、うん、その勉強する時間っていうのはみんな同じ時間な、同じ日数があるので、ね、やっぱりその今までやってきたんだっていう自分をやっぱり信じるっていうことと、あとやっぱりそのセンター試験の問題を解いて、問題解き終わった後にそのやっぱりここ何番だったってやっぱり友達と確認したくなっちゃうと思うんですけど、うん、それで確認しちゃって、え、自信あったのにここ間違えてるってなっちゃうと次の科目にやっぱり結構精神的に響いちゃって、
うん、引きずりそうですよね、
はい、いらない情報をシャットアウトして、その切り替えて次の科目に臨むっていうのが大事かなと思います、
うん、ということはやっぱりこう心の、ね、メンタルの部分を自分でちゃんとこうキープするっていうことも大事なポイントに、
はい、一番大事ですね、
ね、なってくるんですね、はい、いやすごく心強いアドバイスになったと思います、
はい、
上村さんありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
さあということで学生の皆さんへのインタビューの模様をお送りしました。川上さん、矢板さん、上村さん、ありがとうございました。受験生にとっては具体的な、ね、アドバイス参考になったんじゃないでしょうか。あとは夢についてもお話しいただきましたけれども、皆さんこうね生き生きとした表情で語っているのがすごく印象的でしたね。山梨大学について詳しくは山梨大学のホームページをご覧くださいね。そして今日放送したものはグッデの番組終了後番組のブログから聞いていただくことができます。山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。